食材についてです。これが聖書の中のあるものですね。そして、今日は次のこの食材についてです。でもう一回戻ってもらいます。この中っていうのは真っ暗なんですね。実は幕で覆われて真っ暗なんです。でその真っ暗な部屋を灯すのが金の燭台です。でこれは何を意味するかというと、イエス様についてのことが書かれています。次の次、あその次、ヨハネの福音書にこの言葉があります。この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、という言葉がヨハネの福音書にあります。でこの光っていうのがイエス様を表しています。ですからさっきの食材っていうものがですね、イエス様を表しているということです。つまり光としてですね、この世に来てくださったイエス様を表しています。で光っていうのは何をするものでしょうか。光というものは光り輝くものです。で光り輝くことによって暗闇を明るくする、暗闇を照らす、そしてもう一つはここに光があるということを示すものです。私もよく知らないんですけども、前ラジオを聞いてて、江戸時代ぐらいだと思うんですけども、やはり大津波があって、津波で人々が海に流されたということがあったそうです。でその時にですね、陸にいた人がでっかい松明をで火を燃やしたんですね。そうすると海に流された人が陸地はあそこだというのが分かったんです。それで彼らはその光に向かって、流された人が泳いで陸地に行った。その時は夜だったもんでね、夜で真っ暗な夜だったので、海に流された人がどちらが陸か分からなかった。するとその暗闇の中で一人の人がこうでっかい松明をね、松明が木を集めて火をくべて、そしたらそのそこが陸地なんだということを示してくれた。だから光というのは暗闇の中で光るだけじゃなくて、ここに光がある、ここに、イエス様ならば救いがあるという光としての役目があるということでありますね。で光としてどういう光なのかということを今日は見ていきたいと思います。まず救いということに関しての光というのは、ヨハネの3章2節にですね、これは、先週の祈祷会で学んだところです。また聖経でも学んだところですけども、ヨハネの3章の2節にニコデモという人が出てきます。3章の、1節と2節ですね。さてパリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることがはできません。ここにですね、ニコデモという人がイエス様のところに来ます。で、この人はまずパリサイ人です。そしてユダヤ人の議員だと書いてます。ということはですね、パリサイ人ですから聖書を一生懸命学んでいる人であります。そして議員というのはサンヘドリンという当時のユダヤ人の、国会にあたる、日本で言うならば国会にあたる、その国会議員になるわけですね。ですから非常に優秀な人であり、人望のある人であり、聖書にも精通していた人です。ところがその人がですね、夜こっそりとイエス様のもとに行ったんです。でこの夜っていうのがどういう意味があるかっていうと、パリサイ人であり、パリサイ人はみんなイエス様を嫌っているっていうところから、 こっそり行ったという意味で夜っていうこともありますけれども、この夜という言葉がこのニコデモという人の心の状態をすごく表しているんだと思います。夜ということは真っ暗闇なんですね。彼は聖書に精通していた人です。パリサイ人ですから、そして議員の一人ですから地位もあった人です。人々から尊敬されていた人です。でも心の中は真っ暗なんです。心の中は満たされないんです。彼は旧約聖書を知っていながら、人々に教える人でありながら、政治を任されている人でありながら、心の中は暗いんです。それではそのような地位知識では彼の心を明るくは照らしてくれないということなんです。そこにイエス様は光を投げたんですね。人は新しく生まれなければ神の国に入ることはできない、新しく生まれなければいけないんだという光を投じたんです。あなたが本当に救われて満足するためには、光、新しく生まれなければいけないんですよということを教えたわけです。これが彼の真っ暗な暗闇に対して投げかけられた光なんです。光というものは、イエス様の光というのは、本当の救いは新しく生まれることですと言いました。でも彼は理解できないんです。新しく生まれるって一体何なんですかということですね。私たちはイエス様を信じた時に新しく生まれ変わりました。新しく生まれたものですですね。私たちはイエス様を信じ新しく生まれました。そこに本当の救いがあるわけですね。でもニコデモは聖書をどんなに学んでも、パリサイ人として律法を守っても、本当の光がなかったんですね。わからなかったんですね。それに、でもニコデモはですね、この後3章の14節15節を読んでいきますと、一つの新しく生まれるというですね、一つのことを教えられます。14節に、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それを信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです、ということをイエス様は言いました。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりませんというんですね。モーセが荒野で蛇をあげたというのは、これ民数記の中にあるんですけども、イスラエルの民がずっと荒野を旅をしている時にですね、人々は文句を言います。食べ物がないと言って文句を言い出します。私たちにあるのはこのマナしかない、このなんかひどい言葉を言うんですね。もうこれしかないっていうですね。その時にイエス様、その時にですね、神様はその文句ばっかり言うイスラエルのために燃える蛇を送るんです。で、燃える蛇を送って、それに噛まれた人はみんな死んでいったんですね。で、その時に人々がモーセに神様に乗ってくれと言った時に、神様は聖堂の蛇を作れと言います。聖堂で蛇を作りなさい、それを旗竿の上に掲げなさいって言うんですね。そしてそれを仰ぎ見た者は許されたんです。その傷が癒されたんですね、ということがありました。で、同じように人の子もあげられなければいけないっていうのは、聖堂の蛇が竿にあげられたように、イエス様も十字架にかかっていく。で、それを仰ぎ見た者は救われるんだということをイエス様は言ってきます。で、それが新しく生まれるという、イエス様を信じていくことが新しく生まれることだって言います。でもニコデモはわからないんですね。でもその意味が、イエス様が十字架にかかった時初めてわかるんです。十字架にかかった時、あ、イエス様が言ってたのはこのことなんだ。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられるっていうのは、イエス様も十字架にかかってあげられたんだ。そのイエス様を、ただあの聖堂の蛇を仰ぎ見た人が救われたように、イエス様を仰ぎ見るだけで、ただ信じるだけで救われるんだということがニコデモにもやっと分かってきたわけですね。で、彼は信じていきます。でも受け入れなかった人もいますですね。ヨハネの今3章を挙げてますので、その3章の、 じゃあ16節からちょっと読んでいきます。3章の16節、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来るというヨハネの言葉があります。3章16節、とても有名な言葉ですね。今言ったイエス様を仰ぎ見るだけで救われるということの意味として、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると言います。ところがこのことがですね、一つの大きな問題というか、一つのことを結論を出します。それは人は二分されるということなんですね。その光の方に来るか来ないかということなんです。イエス様は光として来られました。そして人々にこの光を照らされます。でもその照らされた光に行くか行かないかということです。ニコデモは最後にやっぱり行くことができたんですね。でも行かない人たちもいたんです。例えば止める青年という人がいますけれども、この人はイエス様にどう何をしたら永遠の命をいただけますかと質問に来ます。で、彼は小さい時から行いはですね、こういうことしてました、こういうことしてました、全部小さい時からしてましたと言います。でもイエス様はその人に一言、あなたに足りないものがあります、あなたの財産を貧しい人に施して私に従ってきなさいと言った時に、彼は従えなかったんですね。イエス様は一つの光を彼に与えたんです。あなたは何でも行っているって言ってるけれども、でも本当はあなたは聖書の中の言葉を知らない。聖書は隣人を愛し神を愛し隣人を愛しなさいという律法を言ってます。でもあなたは自分が何をした、これをした、あれをしたということであなたは満足してるけれども、隣人を本当に愛する姿をあなたは持っていない。本当にイエス様に従い、私に従っていきたいと思うなら自分を捨てなさいということです。財産を全部貧しい人に施しなさい、そして私に従ってきなさいという一つの光を与えたんですね。あなたは神を愛し隣人を愛する思いを持って私に従ってきなさいという光を与えたわけです。でも彼は去っていくんですね。光を与えられてイエス様の方に来る人もいます。でも去っていく人もいます。弟子たちは来ました。でもイスカリオテのユダは去っていきました。多くの人がイエス様のもとに光のところに来てもやっぱり去っていく人が結構多かったんです。光としてイエス様は来られましたけれども、その光に来る人もいれば去っていく人もいるということがあります。じゃあ私たちはどうなんでしょうか。私たちはどうなんでしょうか。もちろん私たちは光の方に来たものです。光の方に来たものです。でも私たちは光の方に来たんですけども、光が曇って見えなくなる時っていうのがあるんじゃないかなと思うんですね。そういう私たちにもイエス様は光を与えてくれるということです。サムエル記第1、11章、有名なダビデとバテシバの罪のところです。サムエル記第1の11章、サムエル記第1の11章を読み出します。サムエル記第1、11章、さてアンモン人ナハシュが登ってきて、 すいません、サムエル記第2です。すいません、サムエル記第2の11章です。サムエル記第2の11章です。すいません、サムエル記第2の11章1節からお読みいたします。年が改まり、王たちが出陣する時期になった。ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエル全軍を送った。彼らはアンモン人を打ち負かし、ラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムにとどまっていた。ある夕暮れ時、ダビデが床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデは人を送ってその女について調べさせたところ、あれはヒッタイト人ウリアの妻でエリアムの娘バテシバですとの報告を受けた。ダビデは使いの者を送ってその女を召し入れた。彼女が彼のところに来たので彼は彼女と寝た。彼女は月の者の汚れから身を清別していた。それから彼女は自分の家に帰った。女は身ごもった。それで彼女はダビデに人を送って告げた。私は子を宿しました。ダビデはヨアブのところに人を使わしてヒッタイト人ウリアを私のところに送れと言った。ヨアブはウリアをダビデのところに送った。ウリアがやってくるとダビデはヨアブは無事でいるか、また兵たちは無事か、さらに戦いはうまくいっているかと尋ねた。ダビデはウリアに言った。家に帰って足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと王からの贈り物が彼の後に続いた。しかしウリアは王宮の門のあたりで自分の主君の家来たち皆と一緒に眠り、自分の家に帰らなかった。ダビデにウリアは自分の家に帰らなかったという知らせがあった。ダビデはウリアに言った。あなたは遠征してきたのではないか。なぜ自分の家に帰らなかったのか。ウリアはダビデに言った。神の箱もイスラエルもユダもカリーヨに住み、私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私が家に帰り食べたり飲んだりして妻と寝るということができるでしょうか。あなたの前に、あなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしません。ダビデはウリアに言った。今日もここに留まるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。ウリアはその日と翌日エルサレムに留まることになった。ダビデは彼を招いた。彼はダビデの前で食べて飲んだ。ダビデは彼を酔わせた。夕方ウリアは出て行って自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝た。しかし自分の家には下っていかなかった。朝になってダビデはヨアブに手紙を書き、それをウリアに託して送った。彼はその手紙に次のように書いた。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。ヨアブは町を見張っていて、その町の力ある者たちがいると分かっている場所にウリアを配置した。その町の者が出てきてヨアブと戦った。兵のうちダビデの家来たちが倒れ、ヒッタイト人ウリアも死んだ。ヨアブは人を使わして戦いの一部始終をダビデに報告した。その時ヨアブは使者に命じていった。戦いの一部始終を 王に報告し終えた時、もし王が憤ってお前に、どうしてお前たちはそんなに町に近づいて戦ったのか、城壁の上から彼らが追いかけてくるのを知らなかったのか、エルペシェテの子アビメレクを撃ち殺したのは誰であったか、一人の女が城壁の上から引き薄の上石を投げつけて手別で彼を殺したのではなかったか、どうしてそんなに城壁に近づいたのかと言われたら、あなたの家来ヒッタイト人ウリアも死にましたと言いなさい。使者は出かけていき、ダビデのところに来てヨアブの伝言をすべて伝えた。使者はダビデに言った。敵は私たちより優勢で、私たちに向かって野に出てきましたが、私たちは門の入り口まで彼らを攻めていきました。城壁の上からいてたちがあなたの家来たちに矢を追いかけ、王の家来たちが死に、あなたの家来、ヒッタイト人ウリアも死にました。ダビデは使者に言った。あなたはヨアブにこう言いなさい。このことに心を痛めるな。剣はこちらの者もあちらの者も食い尽くすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃し、それを全滅させよう。あなたは彼を力づけなさい。ウリアの妻は自分の夫ウリアが死んだことを聞き、自分の主人のために痛み悲しんだ。門が開けるとダビデは人を使わして彼女を自分の家に迎え入れた。 彼女は彼の妻となり、彼のために息子を産んだ。しかしダビデが行ったことは主の御心を損なった。ダビデの一つの大きな罪です。これは有名な一つの大きな罪です。ダビデがですね、この時にイスラエルの全軍は戦ってたわけですね。イスラエルの全軍は戦ってたわけです。ところが王であるダビデは一人残ります。彼は戦いに行ってないんですね。そして、夕暮れ時に床から起き上がるということは、ずっと昼間寝てるわけですね。でずっと昼間寝て、まあ夜の間に何かこう遊んでたか何かだったと思うんです。みんなが戦っている時に自分は夕暮れずっと夕暮れまで、寝ているという状態だったわけですね。でその時に彼は一つの大きな罪を犯します。一人の綺麗な女の人を見て、すごく彼は欲望に惹かれて、その女の人を召して、彼女と寝てしまいます。で、あの人は誰なんだと調べさせた時に、あの人はウリアの妻ですっていうちゃんとした報告を受けてるんですよ。人の奥さんですよっていう報告を受けてるわけです。それでもダビデは無理やりにその奥さんと寝てしまうわけですね。で、その結果子供が生まれてしまうわけです。で、ダビデは自分の罪を何とかして隠そうとするんですね。で、何とかして隠そうとして、夫のウリアを戦場から呼び戻します。そして、どうだったかって、戦いはどうだと報告を聞いて、じゃあ今日は家でゆっくり寝なさいというふうに彼に勧めます。で、彼が家に帰ったらもうそこで奥さんと寝るだろうと。そしてこのできた子供は自分の子供ではなくて、この夫ウリアの子供にすればいいわけです。ところがこのウリアという人は素晴らしい軍人だったんですね。彼は家に帰らなかったんです。で、主の門のところで、寝たとあります。9節で、家来たち皆と一緒に眠るんですね。自分の家に帰らなかったんです。彼はですね、11節で、神の箱もイスラエルもユダも借りように住み、私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私が家に帰り食べたり飲んだりして妻と寝るということができるでしょうか。こんな素晴らしい兵隊さんなんですよ。素晴らしい部下なんですよ、ね、ある意味この言葉言われた時、ダビデはぐさっときたと思います。彼は戦場にみんな送って、自分はもう夕方まで 寝ているような生活をしているわけですから、多分夜中ずっと遊んでたんですよね。そしてずっと寝て夕方になってやっと起き上がるような生活をしている。ところが戦場から帰ってきた自分の家来が、自分だけ家に帰ってそんな楽な生活できません、もうみんな戦場で戦ってるんだから、私もその家に帰らないでここで寝ます、門のところで寝ますという、非常に素晴らしい人なんですよ。ダビデにしてみたらば、家に帰ってくれたらいいのにと思うのに帰らないわけですね。それほど素晴らしい人なのに、素晴らしい部下なのに、罪を犯した者にとっては邪魔者でしかないんですよ。じゃあ次に、お酒を飲ませます。人はお酒飲むとやっぱり人が変わっていきます。お酒飲んだらきっと家に帰って妻と寝るだろう。でもそれでもダメだったわけですね。でついに自分のやった悪い行いを隠すために夫のウリアを殺してしまう、わざと殺してしまう、わざと戦場の戦いの激しいところに送って殺してしまうという非常に大きな罪を犯してしまいます。でその人が死んだ後に、そのバテシバを自分の妻として迎えていきます。これは非常に大きな罪です。で彼は神様を信じている人です。神様に従っている人です。もう光を受け入れた人です。光の方に行った人です。そのイエス様を信じ受け入れて、その光の中にある人なんですよ。ところがこの人が罪を犯した時に、彼の光っていうのはどんどんどんどん曇っていくんですよね。じゃあ彼は その後ですね、12章で預言者ナタンという人が来て、ダビデの罪を責めるんですね。でその時にですね、ダビデは悔い改めます。で彼は、私は主の前に罪を犯しましたと12章の13節で言うんですね。私は主の前に罪あるものです。ナタンはダビデに言った、主もあなたの罪を取り去ってくださったと言うんですけれども、この間のダビデが、この悔い改めるまでの間のダビデの心っていうのはどういうものだったかです。光の中にあるものなんですけども、でも光の中にあるもの、イエス様を信じた者はもう絶対罪を犯さないっていうことはないわけです。このダビデも神様に本当に従った人なのに罪を犯していくわけです。で私たちもやっぱり罪を犯します。私たちもやっぱり信じていながら、やはり神様の前に罪を犯すものです。まあこれほどひどくなくても、やはり心の中でいろんなことを思ったり、傲慢になったり、いろんな罪を犯してしまいます。ところがですね、じゃあそういう私たちに、そういう時のダビデの心境ってどうだったんでしょうか。邪魔だったウリアも死んでしまった。そして、バテシバも自分の妻として迎えることができた。すべてがうまくいった。よかったよかったと思ってたかですよね。でもですね、ここが私たちクリスチャンなんだと思うんです。神様を信じる者にとって、罪を犯した時に平気でいられる人はいないんだと思います。やはり罪を犯した時に、その光の中に光がやっぱり曇ってくるわけですね。その時のダビデの様子っていうか、詩編にダビデはその時のことも書いてますけども、実は詩編の中に、7つのですね、悔い改めの歌っていうのがあります。7つの悔い改めの歌、詩編の6編、32編、38編、51編、102編、130編、143編というこの7つの章は悔い改めなんです。悔い改める時のなんですね。でそのうちの、51編というのが、この時のダビデがですね、悔い改めた時の歌、それが51編なんです。でその前にちょっとその前のですね、詩編の32編というところを見てみたいと思います。詩編の32編、3節4節を読み出します。詩編の32編の3節4節、私が黙っていたとき、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。ここにですね、罪を犯していた時の、ダビデ、この人の状態っていうのがここにあるわけです。彼は姦淫をして、その相手の夫の人を殺したっていうことに対して何の罪意識も持たなかったかというと、そんなことないんです。でそれは神様が与える苦しみなんです。それは自分で、あんなこと、悪いことして悪かったなっていう、自分がそう思うんではなくて、神様が実は罰を与えていきます。で彼は、私が黙っていた時ってあります。彼は自分の罪をずっと黙ってたんです。自分がバテシェバと姦淫を犯し、夫ウリアを殺したということを誰にも言ってないんです。ただ知っているのは、多分ヨアブという王様、将軍だけだろうと思いますけども、彼は自分の罪というものを誰も言わなくて隠してたんです。特に神様の前に隠してたんです。でその時の彼の様子っていうのは、骨は疲れ切り、一日中うめいてました。昼も夜も見て、神様の御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。罪を犯したクリスチャンは、やはりこのように心の中がすごく打たれます。 私たちイエス様を信じている者にとっては信じるということは罪は何かということを教えられることなんです。イエス様を信じる前は例えば物をちょっと盗んだとしてもですね、ちょっとした出来心というか、八百屋さんの前に取ってそこにこうリンゴとか置いてあった時にそれちょっと取って誰も見つからなかったらこう取っていってもそれでも大丈夫だったという安心だけ、そこに何の罪意識も、まあ、罪あるかもしれませんけどあんまりそういう罪意識ではないと思うんです。でもイエス様信じた者にとっては盗みは罪だということははっきり分かるわけです。だからたとえ何か悪いことをして誰にも見つからなくても心は痛むはずなんですよ。心は絶対痛むんです。ここのように本当に私たちの心は痛むんですね。まあ、ある人がですねこういうことを言いました。神様私たちの心の中に三角形の定規を置いたって言うんです。この三角形の定規を私たちの心の中に置いたって言うんですね。で何か悪いことをするとその三角形がくるくる回るって言うんです。そしたらくるくる回るのでその角が当たるでしょ。だやっぱり痛いんですね。すごく痛いって言うんです。悪いことするたびにあの三角形がくるくるくるくる回るので、ああ悪いことしてしまった、ああ悪いことしてしまったと、そういう痛みがあるんだそうです。ところが悪いことばっかり続けるともうくるくるくるくる回ってついには角が取れて罪を犯しても何の意識もなくなってくるという人がいたんですね。神様は私たちに罪を犯したときにその罪に対する苦しみっていうのはやっぱり与えられます。私たちこんなことしていいんだろうか、こんなことして悪かったってやはり意識は与えられるんですよね。そして、38編の詩編の38編の一節から読んでいきますと、38編の一節から、主よ、あなたの激しい怒りで私を責めないでください。あなたの大いなる憤りで私を懲らしめないでください。あなたの矢が私に突き刺さり、御手が私に激しく下りました。あなたの憤りのため、私の肉には完全なところがなく、私の罪の家、私の骨には健全なところがありません。私の咎が頭を超えるほどになり、重りとなって担いきれません。ここの時のダビデも、そのやはり何かの罪を犯して、例えばバテシバのことなのかもしれませんけども、その後彼はすっごい苦しんでるんです。罪を犯した後に神様はそのままにはされないんですよ。その人の心に訴えかけてきます。すごい苦しみを与えます。そしてこの38編で彼は多分病気にもなっているんですね。でやはりそういうふうにこうこの詩編、こういう詩編を読んでいきますと、ダビデは罪を犯してそれを黙っているんですけれども、でも神様は黙ってはいないんです。その罪はやはり責めるんですね。何か悪いことがあったりします。そしてまた心がものすごく傷んできます。でそういう時に預言者のナタンが言って、あなたがその罪人だと言われた時に初めて彼は光を見たんですよ。本当に光を見たんだと思います。その言われた言葉に光を見たんです。よくなんかいろんな人が捕まった時にね、なんか罪を犯して捕まった人がほっとするっていうことがありますということを聞く時があります。ずっと罪を犯して逃げ回った人が警察に捕まった時に、捕まった途端にああほっとしたっていう、そういう人がいます。それはやはり逃げ回っていた時の苦しみ、いつ捕まるかわからないっていう苦しみっていうのがあったと思うんです。私クリスチャンというのはそういう悪いことをしなくても、やはり心の中で罪を犯した時にその罪意識っていうのがやはり神様は私たちに与えられるんだと思います。でもそれを告白できた時に、私が神様の前に私が悪いことをしました、私は本当に罪を犯しましたと告白できる時っていうのは本当の意味でほっとするんだと思います。でそれが51編です。この51編っていうのがこの51と書いた下にですね、指揮者のためにダビデの参加、ダビデがバテシェバと通じた後預言者ナタンが彼のもとに来た時にっていう言葉があります。でこの時に51編に 神よ、私を憐れんでください。あなたの恵みに従って私の背きを拭い去ってください。あなたの豊かな憐れみによって私の咎を私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてください。7節に、ヒソプで私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなります。楽しみと喜びの声を聞かせてください。そうすればあなたが砕かれた骨が喜びます。御顔を私の罪から隠し、私の咎をすべて拭い去ってください、という言葉があります。彼はほっとしたんですよ。ほっとしてこの歌を歌うことができたんです。どうして私を苦しめるのですかというところから、私をどうぞ、私を救ってください、私を洗ってくださいっていうですね、なんかそういうふうにこう彼は変わっていくんですね。そこには何があるのか、やはりクリスチャンでも罪を犯した時に神様はやっぱり光を与えてくださるんですね。その光に照らされた時に私は本当に罪人だったっていうことが分かってきます。でその 罪を悔い改めるっていうことをイエス様は私たちに教えておられるわけです。イエス様の光っていうのは悪いことしたらダメだよじゃなくて、この罪を悔い改めていきなさい、告白して悔い改めていきなさいということを教えていきます。それまでの間本当に苦しみなんですね。でも私たちは光の中にあるものなんです。光の中にあるものとして光の方に行ったものなんです。その光は私たちの罪を明らかにします。明らかにした時に私たちはどうするか、そこからもう去っていくのか、そうじゃなくて、主よ、私は罪を犯しました、許してくださいっていう、本当に悔い改めて私たちは主に清められるっていうことがあるんだと思います。で最後にですね、マタイの5章14節、マタイの5章14節、イエス様が世の光であるならば、私たちはその光を受けたものです。そしてここに、あなた方は世の光です。という言葉があります。そして5章の16節。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。光としてのイエス様はまず私たちに罪を照らします。あなたは罪人ですよということを教えます。そして私たちはその光の方に行くことによって、イエス様を信じることによって私たちは救われて、その光の中に入れてもらいます。そして私たちはそのイエス様の光を受けるものになってきます。そして月が太陽の光を与えられて、その太陽の光をまた照らすように、私たちはイエス様から光を受けて、そのイエス様の光を他の人々に照らすものになりますですね。でそれはどういう光かなんですね。でそれが16節に、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさいとあります。バプテスト教会の歴史の中で、アメリカにアーミッシュという人たちいますね。知ってます？中世の生活を、服を着て中世のそのままの生活をしている人たちっていうのがいます。アーミッシュという人たちがいますね。でアーミッシュの人たちってどういう人たちかというと、信仰をしっかり持とうとしていくんですね。それで世の中の汚れから自分たちを守るために自分たちだけの生活をしていくんですね。そういうふうになった人たちです。で確かバプテストの流れからこう来てるんだと思うんですけども、でも私たちバプテストはそういうんではなくて、世の中に出ていったものなんですね。で世の中に出ていって世の中で証しをしていく者たちなんですよ。信仰を持って、この信仰を守るためにアーミッシュの人たちのように自分たちだけの世界を作るんじゃなくて、世界に出ていってそのまさにイエス様の光を輝かせる者たちなんです。で私たちはやはり世に出ていって、世の光っていうことは、この世っていうのはサタンの支配下にある神様から離れた世界です。 その中でその人たちに自分たちがイエス様の光を輝かせて、みんなをイエス様のもとに、その光のもとに導いていくという働きが私たちにあるんだと思います。バプテスマのヨハネが光ではない、私は光ではなくて光を証しするものだと言いましたけれども、私たちはイエス様の光、つまりイエス様の救いを人々に輝かせるものであります。そしてこのところにですね、この16節に、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためですとあります。あなた方の良い行いっていうことがあります。良い行いをする人ってどういう人なんでしょう。世の中には良い行いする人はたくさんいます。私たちもそういう人たちと同じかって、そういう意味ではないんですね。世の中に本当にこの良い行いをする人がいますね。私前まあ、こんなこと言ってると九州でアルバイトしてたんですよね。ローソンで働いた時に、実は自分はクリスチャンですって言ったら、はやっぱりねって言われたんです。名前なんだっけ、日本に初めて宣教師として来た人、ザビエルザビエルのような人でしたからねって言われたんですよ。ザビエルかと思いましたけど、別にそれこれ自慢でも何でもないんですけども、クリスチャンって仕事の上でやっぱり真面目に働くじゃないですか。で、私アルバイトしてローソンで働いてた時に、もういろんな人来たんですよ。いろんな周りがすごい、なんていうかな、働く時にここ悪い人ばっかりですよっていうような感じで言われたんですよね。客層悪いですよって言われたんですよ。で、暴走族が来る、シンナス人が来る、もうそういうローソンになったんですよね。もう夜中になるとシンナ持ってくる人がいる。で、暴走族がもうローソンの前をもうバンバンバンバン行くんですよ。そしたら夜寝られんって言ってですね、ヤクザが怒ってくるんですよ。店閉めろっていう、もうそういう場所でやったんです。そういう場所で私働いてたんですね。そしたらですね、もう嫌だな嫌だなと思ってましたけども、でもなんかこうすごくこう一人一人に接するときに優しくというか、もう接していったときに、暴走族の本当に若い人たちがすごく慕ってきてくれるようになったんですね。で、その人たちと一緒にローソンで夜中やってるときに一緒に遊んだんじゃないですけど、話したりとかジュースをおごったりとかいろんなことをして話していったら、やはりそういう人たちの方がこうすごくやっぱり分かってくれて、前何でしたかね、そういう人がですね、そこから 大阪に行った後かな、電話して秋山教会ってというような、なんかそういうことを聞いてきてくれた人もいましたけれども、私たちが世の中でですね、良い行いをするっていうのは本当に当たり前の生活をして、そしてイエス様を私は信じてますという、そういうことをこう証ししていくっていうことだと思います。隠れキリシタンになっちゃいけないんですよね。隠れキリシタンになるんじゃなくて、私はクリスチャンです、そしてクリスチャンだから私は日曜日は教会行ってるんですよ、食事する前は私お祈りするんですよ、ということをクリスチャンとしての当たり前の生活を人々に表すだけで、人々はこの人は何だろうとやっぱり目で見ます。やはり私たちは人を気にしないでクリスチャンとしての生き方をしていくと、それが世の中に光を放つことになるんですよね。だから前私もね、大阪行った時に、レストラン行って食事してた時に、一緒にそこでお祈りしたんですよね。だ横で食事している、老紳士、紳士の方がいて、食べた時に、ちょっとお伺いしますが、それはお祈りというんですかって言われて聞かれたことがあるんですよ。だからそうやってこうやっている姿っていうものを見て、実は私たちは本当にキリストの香りを放っているんだと思います。私たちがクリスチャンとして当たり前の生活、人々に隠れキリシタンになる必要はないんです。離れて生活する必要はないんです。その人たちから離れた生活する必要はないんですよね。飛び込んでいっていいと思います。その人たちにまた飛び込んでいくべきだと思います。そこで私はクリスチャンです。そしてクリスチャンの生き方っていうのは、こう教えるんじゃなくて自分の生活、生き方を通して証しをしていくってことなんだと思います。 やはりその生き方そのものが光を、キリストの光を放つということだと思います。光を消してはいけないんですよね。その前に15節に、また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。せっかく私たちが持っているキリストの光を隠しちゃいけないんですね。人々の前で隠しちゃいけないんですね。私はクリスチャンですってことを言わないじゃなくて、食事の前、みんなで食事してる時も、そこで本当にイエス様のためにお祈りをして食事をいただくという姿、そして何かあった時にこう祈っている姿を見ると、人々は後でこういう問題があるんだけど祈ってくれないっていう、やっぱりやってきます。やはりそれは私たちの生きる姿を見てだと思います。そうやって私たちはやはりイエス様を証ししていくものとなっていくんだと思います。やはりイエス様は光です。私たちに光を照らしてくださる方です。そして光の方に来るように導いてくださる方です。クリスチャンになったとしても罪を犯したら悔い改めるように、そして主のもとに来るように教えてくれる方です。で、私たちはその光を人々に照らしていくものである、人々にこのイエス様を証ししていくものである、それが私たちの役目なんだと思います。ぜひそのようにイエス様の光というものを、光としてのイエス様を見ていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。